ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第478回です。
今回はニュースが多いため、ニューススペシャルとしてお送りいたします。
講談のおしゃべりも省略させていただきますので、あしからずご了承のほど。
それでは、今回のニュースです。
KDDI と沖縄セルラーは、京セラ製のアンドロイドスマートフォン、トルク G06 の数量限定の新色背面カバーを3月28日に発売することを明らかにしました。事前予約を3月22日から受け付けています。レッドとブラック、どちらのカラーの本体に装着してもマッチする赤と黒のカラーデザインになっています。3月16日にはトルクシリーズのユーザー向けのイベントを開催。トルク G06 が発売された際に開催したものに続いて2度目となります。今回発売される背面カバーはこのイベントにおいてサプライズとして発表されており、実物も先行公開されていたようです。
今回のものは数量限定とのことで、ファンの争奪戦になりそうですね。転売ヤーが湧かないことを祈ります。本体カラーが赤でも黒でも合わせやすい、トルクのイメージにも合ったデザインになっていると思います。オプションカバーとしてはちょっとお高めの価格設定ですが、これは耐衝撃性を担保しているためなのかもしれないですね。
サムスン電子は国内向けに発表イベントを4月3日の10時から開催することを予告しました。公式サイトにはギャラクシー AI カミングというキャッチフレーズが掲出されています。ギャラクシーと AI といえば、1月にグローバル向けに発表されたギャラクシー S24 シリーズですが、おそらくは国内向けの発表会であると考えられます。ただし発表内容については現時点では明らかにされていません。
まあ、お前らわかってるよな、という予定調和での発表会ではあると思うんですが、ギャラクシー S24 の発表会であるのは間違いなさそうなので、シリーズのうちどのモデルが投入されるのか、スマートフォン以外に何か発表されるのか、注目はそのあたりかなと思います。
スリーコインズを運営しているパルは、スリーコインズの新商品としてスマホショルダーバッグを発売しました。さらに組み合わせて使えるモバイルストラップ、キーリング付きパスケース、マルチ巾着ポーチ、フェイクレザースマホケースも発売します。色はアイボリー、ベージュ、ピンク、ブルー、ブラックの5色展開。 デザインとしては女性向けのものですが、カラビナにパスケースやポーチをつなげてぶら下げることができるようです。ショルダーバッグは 18.5cm×1cm、長さ調節が可能なストラップは最長 67cm、モバイルストラップはシュシュのようなデザインで、手首にかけて使うことができます。
3COINS はガジェット系アクセサリーの取り扱いも結構多いですが、今回は女性向けのストラップなどです。携帯入れ、ミニポーチ、パスケースを連結してストラップで下げられるというのは便利なので、男性向けのデザインでも類似のコンセプトのものを企画してほしいと思いました。手首にかけられるストラップは特に便利そうなんですよね。
楽天モバイルと海上保安庁は災害時の相互協力に関する協定を3月15日に締結したことを明らかにしました。この協定により、災害発生時の応急措置や支援活動時、楽天モバイルが海上保安庁へ優先的に通信手段を確保することになります。また災害時に楽天モバイルで通信障害が起きた際は、海上保安庁が復旧に必要な物資の貸与、輸送などの支援を行うとのこと。この協定には定期的な情報共有や年1回以上の共同訓練も含まれています。楽天モバイルは2022年2月に災害対策基本法に基づく指定公共機関の指定を受けており、同社は今後も災害時の迅速な復旧に備える対策を行い、指定公共機関の通信事業者として責務を果たしてまいります、とのコメントを発しています。
協定の正式な名称は、海上保安庁と楽天モバイル株式会社との間の災害時における通信の確保のための相互協力に関する協定となっているようです。他の MNO も同様の相互協定を締結していると思いますが、災害時の通信の確保は死活問題になるため、結構重要な協定だと思っています。
NHK のシリーズ番組、新プロジェクト X、挑戦者たちが4月6日から放送を開始します。プロジェクト X の18年ぶりの再始動ということで注目を集めていますが、今回のシリーズではバブル崩壊以降の失われた時代に焦点を当てるとのこと。4月13日放送の第2回では、シャープのカメラ付き携帯電話が取り上げられるとのことで、シャープの X 公式アカウントもその旨の投稿を行っていたようです。シャープのカメラ付き携帯電話は2000年11月1日、当時の J-FON 向けに JSH-04 を発売。初めてカメラを搭載した携帯電話として注目されました。
JSH-04 は中の人も使っていました。当時は J-FON のユーザーで、まだ仕事上の必要に迫られてドコモの回線を契約する前のことです。今のように写真を撮って保存するというよりは、撮った写真をメールで送る写メールの利用が主だったところだったように記憶していますが、それから考えると20年ほどで格段の進歩を遂げていると思います。今や携帯電話に搭載したカメラで映画の撮影ができてしまうほどなので。それにしてもあれから間もなく四半世紀、中の人もすっかりおっさんになり果ててしまうのも納得です。
NTT ドコモは新料金プランドコモポイ活プランを4月から提供することを明らかにしました。アハモポイ活、エクシモポイ活の2つがラインナップされ、アハモポイ活は4月1日から、 エクシモポイ活は2024年夏から秋に提供開始予定とのことです。アハモポイ活はオンライン専用ブランドのアハモでデータ増量オプションのアハモ大盛りを利用中のユーザーが月額2200円のポイ活オプションを追加することで利用できます。 D 払いを使う際、基本の還元ポイントに加えて支払い金額の 3% の D ポイントが追加で付与されるほか、8月頃からは D カードゴールドの所有者が月々の利用料の支払いを D カードゴールドに設定している場合、支払い金額の 5% 分の D ポイントが付与されるとのことです。アハモポイ活での D ポイントの付与上限は毎月4000ポイントとのことです。
ソフトバンクのペイトクに対抗するプランですね。今回のドコモのプランはアハモ大盛りを利用していないといけないので、結構対象ユーザーが限られるのではと思ったりもするんですが、支払いに D 払いをよく利用するのであれば結構お得なのかもしれません。ただ月額料金もあるので、還元されるポイントが元を取れるくらい利用するのかを見定めてから契約するかを決めた方がいいのではないかと思いました。
令和6年能登半島地震の影響で一部地域で不通になっていた携帯電話の通信エリアについて、 NTT ドコモ、KDDI、楽天モバイルは侵入が困難な地域を除き復旧したことを明らかにしました。ソフトバンクも2月27日に復旧を案内しており、これで全キャリアで一時復旧が完了したことになります。ただし現在も NTT ドコモは舳倉島、 KDDI と楽天モバイルは石川県珠洲市宝立町大町泥の木の一部と舳倉島で地震の影響が継続中としており、これらの地域をはじめ侵入困難地域については自治体などと連携して復旧作業が進められる見通しとのことです。
道路が復旧することで侵入できる地域が増え、ようやくほとんどの地域で一時復旧が完了したという状況ですね。ただまだ侵入が難しい地域については復旧工事が行える状態になく、影響が残ってしまっているという状態です。舳倉島は能登半島の北側に離れて位置する離島で、 NTT の舳倉島無線中継所があるので、マイクロ伝送路で本土と接続しているものと思います。島内に火力発電所があるので、それで島内の電力を賄っていたようですが、それらの設備が復旧しないと携帯電話のエリア復旧も難しいということなのかもしれません。本復旧まではまだ時間がかかると思います。関係機関の皆様のご尽力に感謝しつつ、今後も見守っていきたいと思います。
ペイペイカードとペイペイは、ペイペイカードゴールドを含むペイペイのクレジットカード利用時の支払い情報がペイペイアプリのウォレットの取引履歴からリアルタイムに確認できる機能を追加しました。今回の機能追加により、ペイペイクレジットに加えてクレジットカード加盟店でのペイペイカードの利用分についてもペイペイアプリからリアルタイムに確認することができるようになります。機能の利用にあたってはペイペイカードをペイペイアプリに登録することが必要です。アプリの画面上では付与予定のペイペイポイントや利用店舗のロゴが表示され、支払い先や獲得できるペイペイポイントが分かりやすく表示されるとのこと。カードを利用した際にその利用内容を通知するカード利用速報をプッシュ通知で表示する機能はリアルタイムで確認できるようになった後も継続して提供され、速報のプッシュ通知をタップすると PayPay アプリの利用履歴画面に遷移するとのこと。これまではアプリの会員メニューのメッセージで確認できていましたが、こちらは3月25日以降順次利用できなくなるとのことです。 iOS 版アプリでは3月21日から機能提供を開始しており、Android 版では3月27日以降に公開される最新バージョンに更新後、機能を利用できるとしています。
利便性が向上するのは非常に良いことと思うんですが、そもそもこれまで実現してなかったのかという思いもなきにしもあらず。まあ、同じグループといっても、もともと PayPay カードは YJ カードだったわけで、PayPay の方が後からなので後付けになってしまうのはやむを得ないところなのかもしれませんけど、それはともかくとしても、これでようやく PayPay カードを利用しやすくなったと感じるユーザーはいると思うので、利用増加につながるといいですね。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。